オランダの画家でピーター・ブリューゲルという人が描いた十字架を担うキリストという絵画がございます。このピーター・ブリューゲルの絵画については何年か前に私はクリスマスイブの時も紹介したことがあるんですが、人口調査という題のついた絵をお話ししましたが、その同じ画家なんですね。ルターと同時代の画家です。農村風景を描くんですけど、大抵この人の絵にはですね、群衆がたくさんの人がそこに描かれて、農民たちがこう描かれていまして、パッとその絵を見ても一体何の絵なんだろうと探さないとよく分かんない、そういう絵でございます。十字架を担うキリストというこの絵画も例外ではありません。この絵画についてちょっとお話をしたいと思います。皆さんもしお手元にスマートフォンとか iPad とかあれば、ピーター・ブリューゲル十字架を担うキリストと入力すればご覧になれるかと思いますが、この絵の右上の方にはですね、ゴルゴダの丘らしき処刑場があります。でもまだそこにイエスはいません。十字架もまだ立っていません。まもなく処刑が執行されようとしています。右上にある小高い丘に向かって十字架を担いで歩くイエスの姿が、その場面がこの十字架を担うキリストという絵画が切り取った場面です。けれどもイエスが見当たりません。この絵の中で最も目立つ、誰が見ても一目でわかるのは母マリアです。一人の女性が一番手前の右下に大きく描かれています。マリアは深くうなだれて嘆き悲しんでいます。そして彼女を取り巻く人たちがマリアを慰めています。さっきも言いましたように、ブリューゲルはキャンパスの中にですね、キャンパスの中にたくさんの人を描くんですね。でこの絵もそうでして、大群衆がたくさんの人がそこにいるんですが、どうやらその中にイエス様も紛れ込んで描かれているんですけど、よく見えないんです。よくよく目を凝らして見てみると、イエス様は真ん中にいました。真ん中に十字架があったので、それだと分かったんであります。その十字架はまだ立てかけられていません。そのために刑場まで運ばれていくわけですから、横たわっています。十字架の周りには人が群がっています。そして十字架に手をかけて、みんなでよいしょよいしょとそれを引っ張り上げようとしています。じゃあイエス様はどこにいるのか。十字架の下にいました。十字架の重みに耐えきれなくて、力なくイエスは倒れていたのであります。やっとイエス様が見つかったという感じでありました。私がこの絵を見た本が A5 サイズほどでしたので、写真がまあ小さかったせいもあるかと思います。これじゃ分かんないと思って、インターネットで画像検索をしまして、思いっきりそれを拡大して、ようやく、あ、イエス様いた、見つかったというほどであります。深緑色の服をまとってイエス様はそこに横たわっていました。キャンバス全体が薄暗い土色、その中にイエスの体は溶け込んでしまっていて、存在感が全くありません。それが ピーター・ブリューゲルが描いた十字架を担うキリストであります。私はこの16世紀の画家が歴史の史実を忠実に再現しているとは思いませんけれども、この絵のモチーフは正しいと言えます。これは一人の人間の処刑です。生きる資格なし、そのように権力によって判断された一人の男の死に過ぎないのです。聖書に書かれていなかったら誰も思い返すこともなかったような出来事であります。キャンバスの土色と人混みの中に紛れ込んで、周辺の人たち以外には誰にも気づかれることなく、人々の記憶から人間の歴史から消えてしまっていてもおかしくないのです。悲しくもそれほどに目立たない出来事でありました。けれどもイエス様は真ん中にいます。絵の中央に位置しています。弱々しい姿ですが真ん中なのです。イエスと十字架が真ん中なのです。美術館に行って絵画を鑑賞する、私自身はあんまりする方ではないんですけど、有名な絵を展覧会でこう出かけていって、有名な絵をパッと見た時、そういう時私は何をそこに最初に見つけるだろうか、こういうふうにふと思ったんですね。皆さんどうでしょうか。何をパッと見て何を見ますか。多分多くの人がそうだと思うんですが、見て美しいなとか、本物そっくりだなと、なんだかこれは不気味な絵だなと、まあそういうふうに漠然と思うんではないでしょうか。まあ専門家の方はそうではないでしょうが、そしてその絵が私の好みだとか、いやこれは私はあんまり好きじゃないと、なんていうふうに感じながら、今度は隣の絵へと移っていきます。まあこんなふうにして私たち展示会の絵を見るんじゃないかなと思うんですが、そういう見方をしてしまうと、十字架を担うキリストというこのブリューゲルの作品を鑑賞することはほとんどできないと思います。画家がその絵を通して何を表そうとしたのかは分からないまま終わってしまうでしょう。イエス様は中心にいるんです。私たちが生きているただ中におられるのです。目立ちません。むしろ目につくのは周りばかりで、イエスご自身は何ともみすぼらしい。きらびやかな周辺世界にあってイエスは埋もれています。けれどもイエスは人間の命というキャンバスの真ん中にいるのです。そしてそこには十字架もあります。受難を覚える今日、私たちにとって特に十字架が大きな意味を持って語りかけてまいります。重たい二本の木がのしかかってきて、イエス様はその下敷きになっています。今私たちはぐっとこの絵画に近寄っていって、この絵のディティールを、細かいところを目を凝らして 見ています。うめき声、叫び声が聞こえます。痛みと苦悩を感じます。それに耐えながら苦痛に歪む顔が見えます。救いはそこから始まりました。痛みや苦しみは負け、そして裁き、その印としか思えないのですが、不思議なことにそこから勝利が始まっていったのであります。聖書がそのことを証ししています。パウロが書き残してくれました。それから1500年経ってから、ピーター・ブリューゲルと同時代の人、マルティン・ルターが同じくそれを、彼は絵でなく言葉にしました。ルターは独特の表現をしました。十字架につけられ隠された神。ルターはこう言いました。十字架につけられ隠された神。もう一つルターの言葉を紹介します。苦難と十字架の中で見られる神の背中を理解する人は誰でも神学者と呼ばれるのにふさわしい。もう一度言います。苦難と十字架の中で見られる神の背中を理解する人は誰でも神学者と呼ばれるのにふさわしい。十字架に隠された神、イエス・キリストを私たちは今日見出したのです。お祈りします。主よ、悲しくも無残な出来事の中にあなたは救いを起こし勝利をもたらされました。どうか今一度あなたのこの神秘の御業を私たちの心の中で何度も覚え、そこに神様の御業を見ることができますように。決してイエス様の十字架が十字架を見落とすことのないように、私たちの思いを心をそこにとどまらせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。